はようございます。グッドモーニングボイスです。3月27日水曜日、なんか桜の日とかさっきプリウスが言ってましたけれども、桜の日、どうしてこれが桜の日なのかな。327、ちょっとよくわかりませんが、らしいです。東京ではまだちょっと開花というには遠い感じがしますよね。例年ですら遠い温暖化ですけれども、まあもうちょっと後ですよね。はい、でもないのかな、もう実は咲いてたりするのかな。だから桜の日とかは今頃なのかもしれないですね。ちょっともう、わかりませんし、この話を、している時間はさすがにないので先へ進みますけれども、はい、今日はですね、3ヶ月チャレンジという私のサービスなんですが、あとこれの位置づけについて最近少し、固まってきたので、まあ、告知がてらお話を したいと思いまして、合わせてですね、私の仕事ってだんだんこうライフハック、仕事術から自己啓発によシフトしてきているんだなと、まあ、これはもう前からずっとそう思ってたんですけれども、最近、本をの出版企画を、ありがたいことにいただきましてですね、それを受けて、もっとこう仕事術に寄せるのが、期待したいっていう話を出版社さんからいただいて、そうか、自分が自己啓発に知らず知らず寄ってるから、そう、まだ私のね、本のイメージってやっぱりもう少し前の私がイメージされてると思うんですよ。だから、このシフトをじりじりと頑張っていくか、それとも、またやっぱり出版業からは少し離れていくかのどちらかが多分、選択されるんだろうっていうふうに思いました。まあ、ビジネス書作家という一応肩書きで長いことやってきてるんですけど、コロナ前後あたりからですね、明らかにこうビジネス書というか出版の収益、つまり印税ですけど、印税で、まあ、私の収入における印税のよくある、円グラフで言うと、だんだんこう比率が下がってきているのは確実にあるわけですね。まあ、自分は本書くっていうのも、非常にこう重視している割合だったわけですけれども、でも今はもうめっきりですね、ブログも書くよりこっちを喋るっていう方を優先していますし、優先しているというか、そうなってしまうという、まあ、こっちの方が早いというのがもちろんあるのと、意外にこっちの方が伝わるなというのもあるんですよ。多分読むのが得意っていう人と聞くのが得意っていう人もいらっしゃると思うんですけど、まあ今のところ私の話は意外とこのサンチャレを聞いてますという人に一番伝わってる感じが、サンチャレじゃない、ごめんなさい、ポッドキャスト聞いてくださってる方に一番伝わってるという感じがするんですね。ポッドキャスト、まあ、グッドモーニングボイスですね。グッドモーニングバイブスではないんですね。これは一応解明しましたので、グッドバイブス以外のテーマが入りまくっているので、私も今根底にはグッドバイブスが相当量あるんで、全部グッドバイブスだと言い切ってもいいんですけれども、多分その話では分かりにくいと思うので、雑談もありますしね、いきなりスーパーマリオ RPG の話をしますし、僕これを頭の中でマリオクエストって呼んじゃってるんで、そう言いそうになるんですけどね。あと、もうすぐプロ野球開幕すると、プロ野球の話ばっかりになる時もありますからね。なんか、グッドモーニングベースボールぐらいにしたい気持ちになることは、結構あるんですよ。この辺になってくると、グッドファイブスはほぼ関係なくなるし、仕事術でもタスクシュートでも何でもなくなるんで、ただの野球談義おじさんになってしまうんですけど、そういうことも、あるので、グッドモーニングボイスぐらいがちょうどよかろうと。なかなか本題に入れないので本題に一気に入りますが、つまり僕のこのサンチャレというのは私にとってですね、長いフリーランス人生の中でほぼ最もこう私のこう仕事だと言えるものがようやく出てきたんですね。遅いですね。私は大体だから人の借り物で生きてきてるんですね。で、このグッド3ヶ月チャレンジというのは僕の中ではこういう位置づけなんですね。ライフハックや仕事術やタスクシュートで、 どこかでどうしてもそれだけではどうにもならなくなる。まあこれをね、タスクシュートについては私は、極力言いたくはないわけですよ。やっぱりその組織的に関わっているのがタスクシュートですから、そこに限界はないと言い切りたい。まあでもですね、限界を迎える前にそもそも入り込めていないというようなケースもありまして、だから図式的に簡単に言えることではないんだけど、要はタスクシュートの、周辺に入ってきてしまうという、課題があるわけです。それはタスクシュートで解決できなくはないのかもしれないんですが、そこはタスクシュートで解決しようと頑張らなくてもいいかもしれない。ってところに僕は3ヶ月チャレンジを当ててると。今そういう印象でやっております。で、この先にですね、専門医療というものが出てくるわけですよ。つまり、いや、それはもう、医者に通った方が良くないですかっていう話ですね。だから私はここに野良カウンセラーがいるみたいな先日のお話は、しょうがないと今の段階では思うんですね。将来は不要になるかもしれないけど、現段階では絶対に必要な人たちであるっていうのが僕の考えなんです。私は野良カウンセラーではすらないですけれども、そういうことを仕事にしている方も、現段階では必要だって私は思うんですよ。なぜなら専門医療につなぐ前の段階がいるから。ここをもっと自覚的にやるようになればいいのになというふうに思うんですよね。どっちにしてもですね、仕事の奪い合いには私はならないだろうっているんです。特に、ボーダーラインから向こう、タイプにもよるんですよ。よるんですけれども、つまり具志堅クリニックで統合失調症良くなっちゃいましたみたいなことは起こるから、重度だけで全てを把握する、言い切るのは無理なんですけれども、タイプってのは確かにありまして、ここでは取り扱いきれないっていうのは絶対ですね、意識すればわかるはずなんですよね。その時に専門医につなぐって、例えば専門医と私は今言いましたけれども、診療とは言ってないんですよ。心のカウンセリングとは限らないんですね。体の病気かもしれないんですよ。で、宗教と体の病気の関係はこれとよく似てるんですね。今は、伝統的な宗教は大体言いますよ。医者行きなさいと。これ言いますよ、やっぱり。だって、治療できない病気があるわけですからね。いくら、うちはもう信心で、信心一辺倒で、信仰が厚ければ何でも OK な、宗教でしたけれども、うちの父の宗教はね、うちの父の宗教じゃないんだけどね、組織なんだけど。うちの父もそう言ってましたよ。でも、信心で歯は治んないんですよ。良くもなりません。放っとけば絶対虫歯って進行する一方なんで、歯医者に行くに限るんですよ。しかもこれは、歯医者に行けば治るんですよね。確実に。その信心とかで頑張る理由はどこにもないわけです。そういうものはたくさんあるんですよ。だから、専門医につなぐっていうのは別に、野良カウンセラーだってするはずの話なんですね。ここで囲っておこうとする理由はないんですよ。しかも、すごい難しいっていうケースってあるんですよ。たとえ、それほど、ね、いわゆる精神症状的に言っても、重度とは言えないような、いわゆる、なんとなく神経症水準で、しかもそんなに難しくなさそうなノイローゼみたいなのでも、全然うまくいかないっていうケースはいっぱいあるんですよ。ここを別にね、野良で頑張る理由は全然ないと、その当の野良カウンセラーさんたちは絶対思いますよ。野の医者さんたちはね。ここで頑張ってるとむしろ自分が辛いっていうようなケースって出てくるはずなんです。たくさんやってればですけど。割とでもすぐ出くわすと思うんです。しかも、人と人との相性っていうのが絶対にあるんですよ。やっぱりこういうことほど出てくる。普通の付き合いしてる限りでは分かんなくても、こういうことでは出てくるんですね。そういう時に、むしろ、なんていうのかな、どういうものがあるから、専門のところに行った方がいいっていうのは、よく分かったりするんですね。そういうののお医者さんの方が。周りの、会社の同僚とか、肉親というような人たちよりも分かるということはあり得るんです。だから、そういうふうにつなぐっていう仕事があっていいはずだと私は思うんですね。よく専門につなぐとか、早く専門家につながなければいけないっていうんだけど、それができないだろうっていう問題が、この番組でも再三こう挙げてますよね。私はそれができないで困っているという事例を、 かなりぶつかってきているんで、自分自身もぶつかってきているんで、おいそれといけないんですよ。専門につなぐって言っても耳鼻科とか歯医者に行くのとは違うんですね。歯医者だってこの番組でも言いましたけれども、結構心理的な抵抗があって行けないでいる人いるじゃないですか。これ診療となれば絶対にもっと難しくなるんで、だからこそ野良カウンセラーからつなぐっていう道があって叱るべきだっていうふうに私は思うんですよね。ここで、対立してても始まらないんですよ。どっちにしても野良カウンセラーからしても本当はつなぎたいっていうようなタイプの人はいらっしゃるはずですし、野良カウンセラーがこの世から消滅しても立ちどころにその正式の専門の心理カウンセラーのところにどんどんどんどん予約が殺到するってことは起こらないんでね、これは起こらないんですよ。いろいろ事情がありまして、少なくとも現段階ではそういうことは起こらない。だから実は患者の奪い合いなんかしてないんですっていう話。これはさっくりと言っておきますと、そういうことです。わかりませんよ、5年後、10年後は。現状では多分そういうことは起こらない。なぜならそんなことはしてないからですね。で、私がそれよりも、まあ今日話したいのはですね、タスクシュートが、なんていうんですかね、タスクシュートで賄えなくなったっていうのかな。タスクシュートで、見切れなくなったというか、そもそもタスクシュートに入れないっていう時に3ヶ月チャレンジみたいなものがあるよっていう話ですね。これはですね、昨日くしくもなんですが、J 松崎さんとボイシーで、高梨さんという方、容量が良くない人のための仕事術図鑑で大ヒットを飛ばしている、ちょっとタイトルが曖昧ですが、気になる方は調べてくださいね。エフタさんと高梨さんという方の共著で、この種の本では、10万部いった非常にこう稀に見る、ヒットです。タスク管理系で10万部いくという本は、他に例はないはずです、私の知る限り。で、これがですね、この高梨さんをお招きして、まあ、自然と発達障害の話は出ますね。高梨さん発達障害の人のためのタスク管理っていうので、お仕事されてますから、その発達障害の中の発達障害のためにっていう立て付けになった時、自然と出てくるのが、まあ、ミスで怒られて辛い、そして、先送りが止まないっていう話が多いわけですよ。借金玉さんって方がですね、あれはタスク管理じゃないんだけど、借金、発達障害の俺でも食えるようになった、僕でもかな、すごい仕事術。これが、借金玉さんの書かれた本なんですけど、これも大ヒットを飛ばしました。で、こちらにもあるのがやっぱり怒られてつらい。人間関係が思わしくない。コミュニケーションが厳しい。もっと発達障害方面によってますけどね。タイトルはね、またよく調べてください。借金玉さんの、著者は借金玉さんですからね。先送り、そして先送りですね。これらのテーマになったとき、タスクシュートで出てくる、タスクシュートを使ってどうにかなるかっていうと、非常に微妙なラインに入ると私も思うんですね。理由は単純でして、タスクシュートを使ってるから先送りがなくなるというのはロジカルじゃないんですよ。先送りというのは今からやろうとしたことをやりたくないから明日にやることにするわけですね。タスクシュートでもそのまんまのことが起きるわけですね。タスクシュートを使ってるからといって、通常タスクシュートを使わない場合はやりたくなかった、確定申告の、その確定申告のための、書類整理がタスクシュート上に乗っけたら途端にやりたくなるということは起こらないんですよ。僕の考えではこれは起こらない。ドラえもんの道具とは違うんでね。タスクシュートを使ったからといって、好きでもないピーマンが大好きになりますとか、そういうことは起こらないんですね。で、昨日高梨さんとちょっと僕が、まあ、意地の悪いお話をさせていただいて、まあ、タスク管理したり、チェックリストをすれば、忘れ物がなくなり、やり漏れも減り、ミスもなくなりますっていう話だったんで、それはまあ、ロジックとしてはその通りですよね。書いてあってリマインドかけるんだから、忘れることは減るし、減ることは確実だと思います。ミスもなくなるしっていう話はわかるんだけど、そうはならないだろうって私がまあ言ったわけですよ。まあこれはずるいんですけどね。そういうことを言っちゃいけないんですけど、ルール違反に近いんだけど、っていうのはつまり、 ミスってのはですね、もっと細かいポイントで起きちゃうんですよね。例えば僕もよくやるのが、もう何回か引っ越したせいなんだけど、ついつい新住所の中に旧住所の一部記載が混じるんですよ。自分の住所書いてても。もうちょっと気をつけなきゃなとは思いますよ。まあそうじゃないから言うけれども、例えば今神奈川県に住んでるのに神奈川県朝霞市とか書くわけですよ。書かないけど、まあ、そういうことですよね。これタスク管理で防げるかって話なわけですよ。当然無理ですよね。ミスっていうのは、ミスしないという記述をいくら書いておいても、ミスはするんですよね。そういうふうには、ミスというのは構造上なってない。まあスリッピングみたいな言い方を心理学でしたかなと思うんですけれども、専門用語はまあいいとして、要するにこの種のことっていうのはまたちょっと違う理由で起きていると思うので、簡単にはですね、その記述するなんというのかな、そのサイズ感では捉えきれないと思うんですね。いくら皿を割らないとチェックリストに書いておいても、皿は割るんですよ。皿を割らないということを書いておいて、何かを思い出すだけではですね、ミスというものを防ぎきるのは難しい。で、こういう時に皿とかが出やすいですよね。私、当然これはですね、自己啓発系によるんですね。この辺が出版社の編集さんから指摘されるところなんですよ。仕事術に寄せろと。つまりオフィスとか職場で起きることに寄せろと。多分これは私の昔のイメージが引っ張られちゃうんだなという、今後5年10年経つと多分そういう話は出てこなくなってくるだろうと僕は思います。やっぱりこう仕事とはオフィスワークであるというね、これはやっぱり昭和平成的な感覚っていうのが僕らがバッチリ染みついて、これは今後コロナ以後大きく様変わりするだろうと思います。今私の知ってる限りでも、もう在宅ワークの比率が圧倒してます。半端なく増えているんで、これ元に戻ることは多分もうないと思うんですよ。ここまで来てしまうと。なくはならないですよね。きっとオフィスというものは。でも激減は絶対すると思うんですよ。これはもうあれですね。今、アマゾンさんが持ってる本の数と、街の書店さんにある本の数の比が、もう元には絶対戻らないというのと、おそらく同じような話であって、一旦こっちの方が経済合理的に、レベルが、なんていうんですかね、コストダウンが圧倒しているってなった瞬間に、そしてそういう風に一度でもシフトしてしまうと、元には戻せないと思うんですよね。わけもなくコストを増やすってことを、人間の活動って決してしないんだなっていうのを、50年ぐらい生きてると、まあさすがに痛感させられるんですよ。例えば今でも、東京の満員電車っていうのは全然合理的じゃないレベルだと思うんですけど、でも、昭和の、私が最後に大学、学校、中学通ってた頃に比べると、全然減ってますよね。通勤する人の数そのものはね。まあ、人口そのものが減ってるっていうこともあるんだけど、これも、容易に増やせないじゃないですか。今もう少子化絶対に起こるじゃないですか。今後、僕らが生きている間の大半はもう、少子化の方向、つまり人口は減少する方向に向かっていっちゃうわけですよね。しょうがないですよね、こういうのっていうのは。昔みたいにみんながみんな、2人は産みますみたいなことはもう起きないと思うんですよ。ましてその前の、戦争中みたいにね、みんなで5人から7人産みますなんて絶対起きないじゃないですか。一旦できた合理化の流れっていうのは僕はそんなに簡単に変化するはずないと思うんで、これも出社というのは大きなコストになるので、一人一人にとってなる上に、それが何百万単位で起きるわけだから、絶対にこれは元には戻んないと思うんですよ。つまり仕事術とオフィスワークのスタイルであるっていう時代は終わりを告げたと思うんですね。あとはもう残存みたいなものになる。もちろん、これは職業のタイプによっていろんな形があるから、なくなりはしないと思うし、すぐに見かけなくなるってことはないと思うんですけど、でもコロナ禍の中で不可能でないこと、証明されてしまったので、多分元に戻ることはないと思います。行く方だって、朝6時に起きて行きたいかって言ったら、多分行きたい人はほとんど誰もいないんですよね。だからしょうがないですよね。こういうことは。いいとか悪いと言っていても始まらないと思う。このスタイルは変わるんですよね。このスタイルが変わると、仕事とプライベートの境界というものも当然なくなりますよね。まあ、なくならないように頑張るという人は少なからずいらっしゃると思うんだけど、事実上なくなると私は思うんですよ。 そうでなくても、昔から、家の中でいざこざがあって、仕事が手につかないとか、そういう話はあったわけですよね。これが如実になるはずなんですよね。家庭内の状況が、良くないと。だって、家庭内に職場が発生するわけだから、多くの人にとって。家庭内の、メンタルに与えるインパクトが好ましくないっていう状態の中の方が、仕事がはかどりますって人は非常に稀なんですよ。そういうことは起こらないんで、きっとですね、この今後、いわゆるワークライフバランス的な話とか、オフィスワークの中での仕事術みたいなのは、こう、ぐっと下がっていくだろうという感じはします。ただし、今そういうことを見越して書いてしまうと、自己啓発やめてねって言われるということなんですよね。僕はだからこの領域に入ってるんだなという感じが自分の中でしたということなんですよ。先送りにせよ、家庭内不和で仕事が手につかない問題にせよ、もはや僕は仕事術の領域に入っていると思う。それが、出版社さんの目から見ると自己啓発に移る、見えると。先日面白い話を書店で伺ったんですね。先送りというコーナーないのって聞いたんですよ。だって先送りでヒットしてる本は、まあ自分のも、僭越ながら先送りが一番ヒットしたんですが、そういうコーナーがあっていいはずだって思うんですね。結構これで困ってる人いっぱいいるんで、ある意味借金玉さんの本にしても先送りっていうので、響いたと。あるいは高梨さんの先ほど のゲストでお招きした高梨さんの仕事術図鑑だって、先送りっていうキーワードは非常に大事だったと思うんですよ。どちらも自己啓発だって話なんですね。僕はあれは仕事術だろうってやっぱ思うわけですよ。だからこの辺はもう、もちろんもともとやや曖昧な領域だったんだけど、一段と曖昧になっていくだろうと思うんですね。ガジェットを使うってんだったら話は別です。絶対にここに使うのは、例えばポメラの仕事術ですってんだったら、これはもう自己啓発じゃないと思うんですね。しかし、先送りをどうするかっていう問題は、ガジェットでは片付かないんですよ。タスクシュートですら、やや扱い兼ねるところがあるのに、ポメラで先送りがなくなりますってことはありえないじゃないですか。執筆じゃなくない仕事だったらどうするんだという、例えば先送りの中にはですね、ここにある荷物を片さなきゃいけない。オフィスでもそういうことは当然起こりますよね。でもなんだか知らないけどずっとあのまんまになってるよ。ポメラじゃどうにもなんないですよ。だからそういうガジェットで解決できるっていう部分は当然そこはそことして残るでしょうけれども、自己啓発というふうに今までジャンル分けされていたものを仕事術として扱うか、それとも仕事術と言われていたものを自己啓発にしてしまうかっていうのはあると思うんだけど、どっちにしてもそういう合流は今後一気に起こるだろうというか、すでにもう書店さんの中で起こってるとは思います。書店の中では、海外系自己啓発とか、国内系自己啓発とかいう、なんか独特のカテゴライズがあるみたいなんですけど、読み手にしてみればですね、そこに佐々木翔吾と書いてあろうと、デイビッド・アレンと書いてあろうと、大した話じゃないと思うんですよね、今となっては。だから、まあ、そういうことです。舶来物とか言ってですね、海外から特にアメリカ発のものは何でも素晴らしく見えたという時代が確かに昭和中後期にはあったんですよ。まだなお今はないと思うんですよね。メジャーリーグでも一番有名なのが日本人みたいな時代がやってくるとなると、やってきちゃったんで、こうなってくるとですね、仕事術書いた人が何人かっていうのは多分ほとんど全く問題にされなくなるんじゃないかっていう気がやっぱり私はします。まあ、これは余談ですね。で、仕事術から、つまりタスクシュートからその3ヶ月チャレンジ、多分に僕の、自己啓発寄りにしている仕事術なんですけどね、一応ね、まあその話の中で、例えばタスクシュートの位置づけっていうのは3ヶ月チャレンジ側から見るとどうなるかというと、ここで問題があぶり出されると思うんです。私はそしてこの問題をあぶり出すという意味でタスクシュートというのは、ちょっとひいき目がありますけれども群を抜いてると思うんですね。実はここが、アプローチの仕方にもよるんだけど、このポイントがですね、タスクシュートが有効にユーザーに作用しやすい、大事なポイントなんじゃないかと。僕はこの点では他の、メソッドを大きく引き離してるって正直思うんですね。例えばタスクシュートを使ってると自分が先送りをするんだということが明瞭に明らかになる。 これはですね、一般的なタスクリストをどれほど使っててもそこまでにはならないと思います。しかも何を先送りにするのかっていうのもはっきりとわかる。どんな人でも決して先送りにしないことと必ず先送っちゃうことっていうのが分かれてくる。これがはっきりと見えるはずなんです。スクシュートというものを やってれば。で、この次のコミュニケーションに関しても、ちょっと使い方に工夫が若干、使い方っていうか、記録の残し方なんですけどね。若干の工夫が必要かもしれませんけど、やっぱりですね、私はタスクシュートっていうのを使ってると、どういう類のコミュニケーションを自分は苦手としているのかというのが、目に見えてわかるはずだって思うんですね。ここにはですね、いわゆるタスク名としてに人名を入れるっていうやつが必要になると思うんですけど、つぶさに記録が残っていくので後ろに、そして仮に記録が残っていかなくってもですね、タスクシュートを、まあ、私が推奨する基本1分間を空けないというのを、ある程度それに沿ってやっていただければですね、この誰とどういうコミュニケーションを自分が苦手とするのかというのが目に見えるようになっていくんですよ。まあ、これは記録がよく残ってるからと言ってしまえばそれまでなんですけれども、一般的にそもそもタスク管理では記録って残さないじゃないですか。終わったやつはチェックなかけるなり、二重線引くなりして消してしまいますよね。デジタルではもう見えなくしてしまう。見えなくなりやすいんですよ。見えなくしやすいというのかな。で、何時にやったっていうのもデジタルなんだから残ってるはずなんだけど、あんまり明示しませんよね。タスク管理なりチェックリストなりで何時にやったかというのを何日の何時にやったかって明示しませんよね。でも僕はコミュニケーションというのはそこは非常に重要な要素だと思うんですよ。朝の家族とのコミュニケーションと夜の家族とのコミュニケーションは違うんですよね。なんで朝が苦手なのか、なぜ夜が得意なのかとか、オフィスでのコミュニケーションといってもランチ後のなのか、ランチ中のなのか、それとも、まあ、朝すぐのコミュニケーションというのはちょっと、でもそういうのが苦手っていう人もきっといらっしゃる。会議中のものなのか、そういうことがですね、仕事にインパクトを与えてくるのは当然じゃないですか。すごい影響しますよね、仕事には。会議苦手っていう人と、社内プレゼン得意っていう人とでは、全然感覚が違うと思うんですね。仕事に対する。で、社内プレゼンもコミュニケーションの一つなんだけど、社内プレゼンというものがコミュニケーションにおいて苦手だって人にしてみるとですね、その準備は絶対嫌だと思うんですよ。でもこの準備そのものに、コミュニケーションってものは関係、必ずしもしてないわけですよ。まあ、それをコミュニケーションの一環だって捉える人もいるでしょうけれども、ここでどういうプレゼンをするのかとか、パワポでどういうスライドを作るのかといったときに、誰それさんの顔が浮かびますといったとき、その顔が浮かぶせいで、このプレゼン資料が作れないんですっていうのを、どんなにパワポに習熟しても無駄ですよね。多分無駄だと思います。どれほどパワポの知識が豊富にあったとしても、いや、上長の顔が浮かんだだけで手が震えるとかいう場合に役に立たないですよね。そのスライドを作る技術なりの。というようなことが、もちろん、タイフログ取ったり、マインドマップでも残るんですけど、これは絶対にタスクシュートが一番はっきり残せると思う。明瞭にその傾向が、なんつうかな、日々蓄積されていて、しかもそれを日々自分で目にすることになるんですよ。嫌でもそれをはっきり自分に意識させる。これは、もともとそういう意識がすごく強い人の場合、タスクシュートなんか使わなくたって、そういう意識にもちろん苛まれて、辛い思いをされていると思います。どっちでもいいんだけれども、だからタスクシュート通らなくてもいいんですけども、自分としてはそこが3ヶ月チャレンジで、まず、取り組んでいきたいなと思っている部分なんですね。もちろんこれを、まっすぐ専門家のところに行きましょうって言うんでも構わないと思うんですよ。その先日のね、記事書いた人のような人にしてみれば、正式の訓練を積んでる人のところに行った方がいいですってことになるのかもしれないんだけど、概して現段階では、上長の顔が浮かんだだけでプレゼン資料を作るのが億劫になるというのを心理障害だとは見出さないんですよね。し、これが心理障害かどうかはわからないんですよ。もちろんそれを調べるためにだけでも正式なところに行けっていう理屈はわかります。私にはね。でもこれはまだ一般には、浸透していない考え方だろうなと思います。行ったら絶対いいことがあるかどうかもこうなってくるとわからないですしね。 で、私は3ヶ月チャレンジっていうところで、こういう問題に、フィットしそうだと人に思ってもらえるところまでは行きたいと思うんですよ。だってそういうのを目指している。ここに神経症水準か精神病水準かは関係ないんですよね。この問題は多分、健常だろうと、神経症ならもちろんのこと、健常だろうと、明らかにこういう問題に、ぶつかるってことは起こると思うんです。その時に、いわゆる仕事術としては、タスクシュートをやってると、一番この問題が自分の問題なんだというのが、意識もしやすくなるし、証拠としても残る。他の方法論だと、なぜかこれが証拠として残りにくい感じがします。なんでなんだろうな、これは。なんちゅうんですかね。途中話した話と近いんですけど、仕事とか作業には、こう、個別の事情ってものがいっぱい含まれているんですね。私が読んだ限りでは、タスク管理っていうものはですね、なぜか、タスクが出てくるんですよね。せいぜいプロジェクトが出てきてしまう。作業が出てくるっていうケースは、そもそも少ないんですよ。だから、よく、やっぱり登場してしまうのが、登場してしまうっていうのはいけないんですけど、登場するのはエバーノートとか、ノーションとかだったりするんですよ。なぜそうなるのかっていうのがよくわかる気がするんですね。一つ一つの案件の中に、実はこう、タスク一行では示せない様々な、こう、なんていうんですかね、事業なり、雰囲気みたいなものがそこに盛り込みたいから、ああいう自由記述みたいなものとタスク管理みたいなものを一緒にしたいんだと思うんですよ。でもこれはすごく先進的な人たちがだけがやってることで、しかもこれは全部に対してはしないんです。ここに難しいところがあるんですよ。タスクシュートっていうのはこれを一見したところ一行しかタスクないじゃんって思われるかもしれないですよね。だからたくさん書けないでしょうと、まあ、メモ欄ありますけど、でも僕はそういうことじゃないと思うんですよね。どういうことかというと、タスクシュートは例えばプレゼン資料作成、コーヒー入れました。プレゼン資料作成の続き、トイレ行きました。これが激しく起こるっていう記述が残るんですよ。ここのところに見えてくるものは、いわゆるチェックリストとかタスクリストに表現されているものとは何の関係もないですよ。このトイレ行きました。コーヒー飲みました。雑談に興じましたっていう、この表現そのものの全域がですね、よくエバーノートとかノーションに記録されている内容そのものなんですよ。つまりこの仕事を扱いあぐねているというのが、タスクシュートでは10行とか十数行にわたって表現されることになるんですね。そういうところを自分が、記述しながら意識して、意識しながら記述するってことをやってるうちに、俺これ相当苦手だなっていうのが、リフレクションとして上がってくるんですよね。で、結局僕はカウンセリングというもので扱おうとしているのもそういうことからだと思います。もっともっと真相の方に入っていくケースがもうたくさんありますけれども、特にユンギアンとかだとそうだと思うんですけれども、でも、やっぱりですね、まず入り口のところにはこれがあるんですよね。この取り扱い兼ねた時の人の動きっていうのは、こういうやや、グッドバイブスでクラゾノケイドさんのおかしな行動とか言った時によく出てくる。チャップリンの動きみたいになるわけですよ。行ったり来たりするのが、いやもう腰を据えてそうやってればいいのにっていうことができないと、そわそわしちゃうとか、おかしいでしょ。それはつまり戸締まりでもいいんですけれども、この鍵横から写真かなんかと撮ってるとよくわかると思うんですよ。鍵をかけました。少し離れました。戻ってきました。また鍵を確認しました。少し離れました。戻ってきました。おかしいですよね。これを記録に残すんです。タスクシュートはですね。もう少し大まかになると思うんだけど、残すんですよ。この場合、記録に残した場合と残さない場合とでは、僕は、無意識に与えるインパクトが全く違ってくると思うんです。こっから入るんですよ。だから、自分の問題というものが自分に認識されると。で、人によっては自我の強さとかにもよるんだけど、そしてまた物によってはですね、そのままタスクシュートをやっているだけで事態が解決方向に向かうというケースもある。これが、タスクシュートの有効性だと思うんですね。何かゴールを設定して逆算するとか、 あるいは、記録を残したところから PDCA するというのは、ここには出てこないんですね。で、この逆算という方式、これは認知行動療法の特に行動主義的な側面を強調したやり方なんですけど、非常にこれはですね、なんて言うんだろうな、強い自我を要求するんですね。そういう考え方もあるんです。これはもうライフハックというよりは、心理カウンセリングの臨床心理の世界にあるんですよ。離れろと。例えば、鍵をしたんだなと。記録を一回取れと。この辺タスクシュートに似てますが、離れろと。二度と戻ってくるなよ。これができたかどうか、何メーター例えば離れられたかどうかを測ると。これが行動主義的なんですよ。厳しいでしょ。僕はこれ厳しいと思うんですね。これはですね、水が怖いという人に顔をつけろと。何秒顔をつけられたか測ってやるからっていうやり方に近い。もっと柔らかく言うかもしれませんが、でも、狙ってるところはそこなんですね。だから目標を立てての逆算行動というものを、算出してくるわけです。この方法は、もともと心理療法の世界にあったものなんですよ。1960、70年代にアメリカでピークを迎えることになるんですけど、まあ、バラフ・スキナーさんですね、BF ・スキナーさんが、実験心理学という名のものをこう提案し、これをもとに、人にプログラムを与えるということを、当然アメリカでもものすごく議論になりました。アメリカ人ってこういうの嫌いですからね、ある面では非常に大好きなんだけど、共産主義だっていう言い方もすごいされます。結局のところ人をゴールに向かって、目標に向かって、プログラムしてデザインしていくという、それによって例えば犯罪を減らすとかね、一見したところいいことが起こるんですけど、まあ、あれですね、よく小説の世界ではディストピアとか言われることになる。現に、BF スキナーはすごくディストピアっていうのは彼にものすごく言われた批判の一つです。彼はそういう意図はないんだっていうのを一生懸命本で書いてんだけど、ここはすごい難しいところなんですよね。これを大規模にやるとそういう方向に向かっていっちゃいますからね、どうしても。ただまあ実際にはそういう落ち着き方はしていないんですけれどもね、最終的には。アメリカ人はこう自由っていうキーワードにすごい敏感ですから、私たちがやっぱり信じているものとはまた違うものを信じている感じがあったので、私それを一番痛感したのが、あれですよね。オバマケアの議論が起きた時です。ちょうどその時アメリカにいたんで、あれほどこう保険がないがために医療が機能していない感じなのに、保険を適用するというだけでもう望まないですからね。コミュニストだみたいなね。いや、日本では、ナショナル、ウェルスインシュランスありますみたいな話をしてると、日本と共産主義みたいな話を、ディスカッションされるんで、なんかやっぱり実感と全然違うものが話の上には登ってきやすいんだなというのをすごく感じました。でもですね、すっごいやっぱ不便ですからね、インシュランスがないがために、肺に穴が開いてるのが完全にまだ、それが切ってないのに退院しろみたいな話になったり、平気でするんで、平気ででもないんだけど、言うことはすごく親切なんですけれども、でも結局退院させちゃうってことは退院させちゃうんですよね。本当にこう国民皆保険ってすげえなと思うんですよ。その時に出てくる数字が、アメリカ全土での医療を賄うためのかかるお金の話してるんで、まあ州ごとになるんですけどね、アメリカでは。ものすごい桁の数字になって、あ、なるほど、こういうメモをくらむような数字を出されると、とてもじゃないけども、払えっこないって感じが、みんながするのは当然だなって感じもしたんですけれども、とにかく、僕らは、留学生はですね、特に日本人は安直に医者行くから絶対やめとけっていうのはすっごい言われました。で、大体恐ろしい話を聞かされるんですよ。指切って絆創膏を貼ってもらいました。3万円取られましたみたいなね。まあ、その結局、バカみたいな話っていうのが多いんだけれども、大学内にはですね、保健室のデラックス版みたいな、これがまあ事実上の医療なんですけど、あって、そこは大学の、保険が賄ってるから、なんとかなるっていう話なんですけれども、というか、ほぼ無料で同じことをしてもらえるみたいな、ね、すごい制度ってものが、なんかこういろんな意味で意識に入らされてくる、その面倒くささみたいなものをあっちで生活すると痛感しますね。この時に読まされる資料とか、 規約とかがやたらあって、途中英語だから絶対読み書きしなくなって適当にこう、署名するんですけど、そういうことをやってちゃダメだってよく言われるんですけどね。でもそういうことをやっちゃいますよね。特に、あれ、なんだっけ、アパート借りるときの読む文章の量なんて、これだけで教科書読むのと変わらないじゃんっていうことになっちゃうんで、あんなのとても読んでられない。はい、話があちらこちらに飛んでいますけど、要するに、タスクシュートを使って、自分のタスクシュートを使うだけで本当はいいんですよ。僕の感じではね。24時間取る必要本当あると思うんだけどね。でも必要がなくても、これをすることで、自分の課題というのが、もちろんうっすらと意識してたはずです。それを、こう、自分に関する資料を読むような感じで、自分の課題感というものが、課題ですね。課題が、自明のものになります。で、そうするだけで片付くケースもあるし、片付かないときは、まあ、ここが CM みたいになっちゃうんですけど、サンチャレを検討してみてもいいかもしれません。まあ、専門のところを門を叩くっていうのは全然ありだと思います。特に知り合いとかがいらっしゃればですね。そこで何を相談していいかが、はっきりする感じです。タスクシュートをやってれば。これはですね、私どうしても他の方法論では、見えやすくはならない気がするんです。私の感じで。先に課題が分かってれば、それらの方法論でいけます。昨日僕はそのことをよく思ったんです。例えば、タスクペディアっていうツールで、どっちにボールがあるかが分かるようになっていると。これはタスクシュートにはない機能なんですね。まあ、用意しようと思えばできる気もしますけど、このタスクは今、どういう状態にあるのか、私がボールを持ってるのか、よく言いますよね。私じゃないところにボールがあるのかが分かります。これは、ボールがどっちにあるかということが気になるという課題を持ってる人に適用すると非常に効果があると思うんですね。私はそれ気にならないから、そのようなことをやる手間をかける気にとてもならないんですよ。どっちにボールがあったって大した話じゃないような気がしちゃうんですね。大した話だって言われれば大した話なのかもしれないし、大した話じゃない気がするって言えばそういうふうにもなるのかもしれないし、そもそもやっぱりこれも職種のタイプによるんじゃないかっていう気はするわけですね。本書く上では、例えば今私原稿書いてますけど、この場合ボールは私にあるに決まっているし、一旦抱っこしてしまえばですね、これはピンポンが始まるっていうのはもう大体、目に見えている話なので、その都度タスクのステータスを変えるというよりは、執筆というタスクを取っておいて、これは絶対僕にしかボールないんで、僕じゃなきゃできませんからね。で、終わったらその執筆というタスクは消して、構成というタスクに切り替えると。この場合はどっちにボールがあるかっていうのは、確かにステータス次第で少し変わってきますよね。フェーズがあります。書庫を戻しとか言うんですけど、戻すってことはつまり編集さんにボールが行くってことになるんで、ボールがどっちにあるかっていうのは発生します、ステータスとして。ただこれは、気になるかというと私は気にはならないので、このステータスを変えてこのタスクをしようっていうふうにはなりませんけれども、気になる人にはこれが効果を発揮します。つまりそういうふうになってることが僕の見るところ多くて、それは別におかしなことでは全然ないです。リマインダーもそうですね。忘れやすい。で、忘れるとすっごい嫌な思いをするっていう場合、リマインダーというものが効果を発揮します。これは課題が分かってるってことですよね。で、人によっては、例えば最近水木しげるさんのね、ゲゲゲの鬼太郎の彼の本、彼すごい変わってますからね。いや、リマインダーなんかいらないよと。なぜならばそんなこと全く気にならない。彼はそういう人ですからね。水木さんは天才だから仕事はなくならないんですって彼は平気で言っちゃってるんで、まあそうなんですよね、きっとね。で、そういう人からするとですね、リマインダーって全くいらないわけですよ。むしろ邪魔でしかないわけですね。つまりこれは課題が分かってるってことなんですよ。リマインダーが私には必要だというのは、どうしてリマインダーが必要なのか分かって、でもタスクシュートはそこがやや特殊なんです。課題があれによって分かるんですよ。で、こういうツールっていうのは、そうあるもんではない気がするんです。というのは、多分作った人のこれは特性なんですね。普通にアプリ作るとき考えることってそうですよね。課題にどうやってケアするかを考えるじゃないですか。多分そうだと思うんですよ。リマインダー作る人にしても。 ボールどっちにあるかっていうタスク管理アプリってものすごく、独特なんで、タスクペディア以外に私はっきりしたものは知らないぐらいなんで、だからこれってつまり非常にそこに課題意識が鮮明にあったという証拠だと思うんですね。だけどタスクシュートはそういうものがいまいちはっきりしないんですよ。これがいいんですね。多分大橋悦夫さんという人が作った時に、この課題にこうケアしようという発想で作ったとは言い切れないからそうなんだろうと思うんですね。エバーノートというのも割とそうなんですよ。課題感がはっきりしないツールだと思うんですね、あれは。あれ、物忘れを防ぐためのものではないですよね、どう考えても。第二の脳っていう言い方が昔ありましたけど、第二の脳って課題じゃないですよね。普通人間は1個しか脳はないわけで、2個ないことが課題だ。まあ、現代社会の課題かもしれないけど、課題とは言い難い気がするんですよ。やっぱりあれすごい漠然とした目的で作られたところがある。今すごくそれが、はっきりさせてきたのは他のツールとの兼ね合いだと思うんですけれどもね。だからタスクシュートってのはそういう意味で独特です。ロゴを取りやすいっていうのは一つありますから、ログ取れないのが課題だっていう場合の課題意識はあるのかもしれないんですけれども、ログを取るっていうことそれ自体は課題へのケア直接ではないので、しかもあれはタスク管理ツールであることも確かなんで、そういう意味ではすごくこう、総合的な機能を有しているのはエバーノートもそうだけど、それが多分理由なんだろうと思います。で、やってるうちに自分の、問題やウィークポイントが、あぶり出されてきて、で、あぶり出されるから、なんとなく自分でなんとかしようと思うところはなんとかなっていくんだけれども、それでもなんとかなりにくいところというのがおそらくあるだろうと。それが自己啓発とか、心理カウンセリングとか臨床心理というところで、ケアされていくのか、あるいは、まあ、野の医者や、自己啓発という野良カウンセラーさんでもいいと思うんですけれど。